ご神君、一つ、家柄一筋を改むるより、互いに人情柄を改めよ。喜びあふれる思いやりは、どんなにか人を喜ばせ、元気づけ、人の心を生かす動きになるかわかりません。人情柄を改めるということは、家庭内だけでなく、社会での人と人との触れ合いの場でも、表せるおかげを受けたい。明るい社会、豊かな家庭を作りたい。人も助かり、自分も立ち行く道を進めていきたい。それには教えを行ずる生活者であらねばならない。教えを行ずる生活者であらねばならないと。それは師匠が教えてくださることを正しく分かり、正しく行じるということだと思いますね。何かそういうご理解があれば、楠木正成ですかのご理解があったと思いますね。正しくいただき、正しく行じるということが大切なところだと思います。これはやはり稽古がいると思いますね。ただ教えを聞いた、見た、あるいは読んだというのでしょうか、それだけではなかなか本当の教えが身につくということではないように感じますね。どうしても私どもは文字面を追い、釈子定義に教えを解釈しようといたしますね。やはり生きた人間から生きた人間に伝わっていくのが本当の教えかもしれませんね。あれは不流文字とかいうのがありますね。そういうところもあるように思います。今朝は実は師匠のいただかれたお知らせの、ほうれん草のお知らせのところを新中記念の時に思い返させていただいたのです。師匠がなるほど、成り行きを大切に尊ぶ、あるいは泥の心、受けて受けて受け抜くと教えてくださいます。しかしそれは師匠が例えば一切のものを受けていこうと、私にかけられた神様の願いが成就するために一切合切を受けていこうと決心されます。それからそれこそ一切合切を受けていこうとまず決心をする、心に決める。それからなるほど受けていかれた、しかしその一切合切を受ける修行は4年半で止まっておりますね。神様がストップをかけられた。それはほうれん草のお知らせを持って、それこそ師匠はお金を貸してくれというものにはお賽銭箱をひっくり返して貸したと、まあこれにも裏話があるようですけれどもね。あるいは病人を預かってくれという人にはどんな病人でも預かったと。しかしその4年半その修行を始められて4年半経った時にほうれん草のお知らせをいただいたと。いわば今までは赤いそのほうれん草の葉が赤くなったところや枯れた部分や、それこそ根っこに泥がジャキジャキついているようなものでも丸ごといただいてきたと。それはもう余りものことであるから、赤くなっている葉や枯れた葉はもう取り除けと、泥がついているところはきれいに洗い上げて、それこそ需要になるところだけをいただけと、そういうお知らせをいただかれておられますね。 それからはもうそのお金を貸してくれというものもいなくなったし、病人を預かってくれということもなくなった。まあもちろん預かられなくもなったのでしょうね。師匠が例えば友達がお金を貸してくれと言ってくる。あ、これも成り行きだから、一切を受けなくちゃいけないのだから貸さねばならないのだと。そうではないよと。いわば師匠の4年半の修行の間であったならば貸されたかもしれないけれども、もうその4年半の修行の後、ほうれん草のお知らせの後はそうではありませんね。たとえ友達が誰かがお金を貸してくれと言われても、それが本当にその人のためになるのであるならば、例えばもう明日食べる米を買うお金がない、だから貸してくれと。これは貸さないわけには参りませんね。しかしそのお金でそれこそ明日タバコを買うお金がないから、あるいは明日どこそこに映画を見に行きたいから、あるいは博打をしたいからお金を貸してくれというようなものは貸す必要はないよと。むしろ貸してはいけない。それはその人の友人のためにならないからですね。いわばそういう成り行きは受けてはいけないということになってきたわけですね。その師匠が一切合切を受け抜かれたという4年半の修行、確かにその覚悟はいります。よし、一切合切を受けていくぞという覚悟がいります。そして神様がその覚悟が本当にあるのかという試されることがあります。そして神様がもうよし、この氏子は間違いがない、なるほど、一切合切を受けていくという腹ができた、決まったと認められたら、それからあとはもう一切合切を受けていくことはないぞと。いや、むしろ受けるとかえって害になるものがあるから、それは抜けてしまえと言われるような世界がまた来るわけですね。その辺になりますと、それこそまあこれからはその成り行きをいただくべきか、いただくべきではないのか、そういう迷いが起こってきたりいたしますけれども、その辺はそれこそ師匠の生き様というのか、あり方を勉強させていただき、これはいただいていくべきなのだ、これはいただくべきではない成り行きなのだという見極めがつく、見極めをつけるための、まあそれが稽古というのかもしれませんね。野球でもボールを打って空振りしても詰まりませんしね、ストライクになるボールを打つという、それがストライクのボールなのか、いわゆるボールのボールなのか、これはやはり稽古をしなければその見極めがつきません。ですからそこにストライクゾーンだけは打つという、その稽古が、積み重ねがいるということでもありますね。それは結局神様のお心にかなうようないただき方をするということですけれども、ですからやっぱり神様の顔色がわかるようになるまでの稽古がいると。まあ中には失敗をすることもあるでしょう。それは神様もお許しくださるのではないでしょうかね。それこそお気づけを持ってということになります。あ、これはお気づけをいただいた、私のいただき方が間違っていたのだ と、そこは素直に改まっていかねばなりませんね。ですからそれこそお気づけがやはりいるわけです。また私の成り行きのいただき方が間違ってはいないだろうかと常に問い続ける、いわば神様のお心はどうだろうかと求め続ける、神様の顔色を伺い続けるという精進努力が必要だということになりますね。師匠の4年半の間のことだけ、その時におかげをご縁をいただいた人は何でもいただけという教えしか知らないでしょう。しかし師匠がその4年半を抜けられた後にご縁をいただいた人は、成り行きを全部がいただくものではないのだと、需要になる部分だけをいただいていくのだという教えに触れるでしょう。師匠の教えも時代時代によって変わってきているところがあります。さあ何もかも昔に戻ればよいというのではありませんね。やはり一番いいのは、それこそ師匠が最後に行き着かれた愛楽理念が確立したと言われるそれからのものをいただいていく、そこに焦点を当てるのがやっぱり一番だと思いますね。しかしそこに至るまでの過程をまたないがしろにするということではいけませんね。どういう過程をもってそこに至られたかという、それを分かることもまた大切ではありますね。しかし私どもが、まあ初代の師匠の真似をするといえば、やはり5万年になさっておられたその世界というのか、そのご流儀を学ばせていただく、そこに感習わせていただくというのが一番良いのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。